様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、新約聖書の一番初めマタイの福音書その一章にイエス様の誕生日のことが書かれており、イエス様の名前はインマヌエルと呼ばれるとあります。インマヌエルとは神は私たちと共におられるという意味、ね、もう天に召されましたが、この教会に何度か来てくださった田中正夫先生の作品素晴らしい安らぎという本の中にこのようなお話があります。一人の男の子が最高の服を着て遊園地の中にいる。ポケットの中にはお菓子で、ポケットの中はお菓子で膨らんでおり、この子にとって世界で一番楽しいはずの場所なのに、この男の子は不安でいっぱいで泣きじゃくっている。なぜか、それは迷子になってしまったから。この坊やにとって一番大切な必要なこと、それはお母さんのもとに帰ること。今日私たちの多くは立派な服ですね、生活環境の中にあって楽しいことに囲まれているはずなのに、心に不安を持ち泣いている。ちょうどこの男の子のようだ。それは人間の魂のふるさと、天地を作られた神様から離れてしまったから。人間は創造者なる神様の元に戻らない限りは決して心の平安を持つことはできませんと、このように書いてあります。マタイの一章ではインマヌエル、神は私たちと共におられますとあります。そしてこのマタイの福音書の一番最後が28章の20節ですが、そこにはイエス様ご自身が、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、こう語っておられます。マタイの福音書は主が共におられるで始まり、主が共におられるで終わっているのです。私たちの神様イエス様は兄弟姉妹といつも世の終わりまでも共におられるお方。兄弟姉妹を見捨てたり離れたりですね、また一人ぼっちには決してなさいません。この共におられる私たちにいつもまた語りかけてくださるイエス様の御言葉をですね、今日も私たちは受けていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録8章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、黙示録の8章の6節だけを読んでください。
すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを服用意をした。
はい。黙示録の公開説教を続けています。今日は13回目8章の6節からです。少し遡って6章において週末に起こることを記した巻物の6つの封印が解かれ、また7章において14万4000人と天国の幻が記され、8章において、ね、神の子羊キリストが第7の封印を解いた時、ね、天に半時間しばらくの間静けさがありました。これは生徒たちの祈りと香の煙を神に捧げるための時間であり、それから神の御前に立つ7つの御使いに7つのラッパが与えられました、ね。まあ、聖書には何度もラッパということが出てきます。特に旧約聖書においてはそうですが、聖書が示すラッパの意味は3つです。第一、警告を発するため。2つ目、王の到来を告げるため。マタイの福音書の中でイエス様の再臨の時に、ね、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします、すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。イエス様が天から来られる時にもラッパの響きがあります。そしてラッパの意味の3つ目、戦いに人を召集するためにラッパが吹かれます。 この黙示録の7つのラッパはですね、警告を発するためのラッパです。半時間の祈りを祈りと香を焚く時が終わりました。いよいよラッパが吹かれますが、今読んだところ6節、すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をしたと書いてあります、ね、つまり神様からの合図を待っているということです。すべての災害も祝福もですね、神様から来ます。神様は宇宙のすべてを支配しておられるお方だからです。はい、で8章7節読んでください。
第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。
はい、この7つのラッパの幻はですね、全般の4つと後の3つに分けられます。でその間に13節に和紙が中天を飛ぶという挿入部があります。ちょっと役を入れてでそれでは7つのうちの初めの4つのラッパ、その災害を見ていきましょうですね。7節、御使いが第一のラッパを吹き鳴らすと血の混じった豹と火が現れ地上に投げられました。かつて旧約聖書モーセの時代に神様はエジプトに対して豹と火の災害裁きを下されたことがあります。ここに何かを挟んで、では出エジプト記の9章を開いてください。ずっと旧約聖書前の方です。ではここに姉妹、出エジプト記9章の23節から25節までを読んでください。
モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と豹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に豹を降らせた。豹が降り、豹のただ中を火が ひらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった。極めて激しいものであった。豹はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。
はい、24節に豹が降り、豹のただ中を火がひらめき渡ったと、このように書いてあります。血の混じった豹と火が現れ地上に投げつけられました。ここではエジプトの野の草も木もすべて打たれましたが、黙示録の方に戻りますと、このラッパによる豹と火により地上の3分の1が焼けと書いてあります。まあ、大地が砂漠化したのでしょう。木の3分の1で、この木という意味はオリーブ、イチジク、ブドウの木です、ですね、それを表しています。ではここに姉妹、黙示録の6章のですね、6節だけを読んでください。6章6節です。
すると私は一つの声のようなものが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは1デナリ、大麦3マスも1デナリ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
ここにオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとありましたがですね、この禁止事項が解除され、オリーブにもですね、1ブドウ酒にもですね、木の3分の1の害が加えられました。そして次に青草の全部が焼けたと書いてありますが、実はこれ全部焼けてしまうと次の9章の4節とですね、ちょっと矛盾するんですね。合わないんです。9章の4節には、そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないでと、まあ、ここに木や草が残っていると書いてありますので、ここもですね、3分の1と解釈する方が良いと思います。つまり第一のラッパによる豹と火の災害により地上の植物の3分の1が焼けてしまった。全てが損なわれたのではない。これはまだ警告の段階、悔い改めて神に立ち返るようにと神様からの警告です、ね、自然災害の警告です、はい、では黙示録8章の8節と9節を読んでください。
第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が地となった。すると海の中にいた命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。
はい。第二の御使いがラッパを吹き鳴らすと、火の燃えている大きな山のようなもの、まあ、隕石のようなものと考えられますが、今度は海に投げ込まれ、海の三分の一が地となった。かつてモーセが杖をナイル川に入れると、ナイルの水が地に変わりました。では、出エジプト記にまた戻ります。7章です。20から21、出エジプト記7章の20と21。では、小西島読んでください。
モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく地に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって地があった。
モーセが杖をナイルに、杖で、でナイルを打つとね、ナイルの水はことごとく地に変わったと書いてあります。で、黙示録では大きな山のようなものが海に投げ込まれると海の3分の1が地に変わったと書いてあります。海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊されました。海への災害です。私たち人間は、ね、食と生活の多くを海に依存しています。船を含めその3分の1が損なわれたということは、まあ、生存の危機を表しています。はい、では次に、第3のラッパ8章の10節11節を読んでください。
第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川々の3分の1とその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の三分の一は苦もよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。
はい、第三の御使いがラッパを吹き鳴らしました。すると、松明のように燃えている大きな星とあります。で、このような、この松明というのはギリシャ語でランバスといい、これがランプというランプの語源になっています。明かりとか灯火という意味です。天から落ちてきて、川側の3分の1とその水源に落ちました。で、この星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。ヘブル語でニガヨモギは呪われた植物という意味です、ね、それはニガヨモギがその名の通り味が苦いため、まあ、苦難の印なのですが、聖書の中にはニガヨモギが何度か出てきますが、これは偶像礼拝や神に対する不従順の結果として表されています。皆さんも知っているようにロシア語でニガヨモギをチェルノブイリと言いますですね。でチェルノブイリで原発事故が起こりました。でロシア語のチェルですね、ニガヨモギという言葉なのです。この度原発事故のゆえに汚染された水やですね、野菜では飲食できなくなりました。この天からの大きな星が何を表しているのかですね、近代的な化学兵器もしくは核を積んだミサイルもしくは放射能を含んだ化学物質ではないかと、そのように言われています。毒ガスや放射能のために水が苦くなったので多くの人が死んだと、このように書いてあります。はい、では第4のラッパに行きます。8章の12節です。どうぞ読んでください。
第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。
はい、第4の御使いがラッパを吹き鳴らしました。すると太陽の3分の1、月の3分の1と星の3分の1が打たれました。 この場面はまた旧約聖書出エジプト記のですね、モーセがによって起こされた災害、出エジプト記10章を開いてください。21節22節です。その災害によく似ています。ではここに姉妹、出エジプト記の10章の21と22を読んでください。
主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばした時、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。
モーセが手を天に向けて差し伸べると、エジプト全土に暗闇が襲い、3日間ですね、真っ暗闇になりました。イエス様が十字架にかけられた時ですね、真昼の12時から3時まで全地が暗くなったとも書いてあります。マタイ27章の45節のところですね。太陽と月星、昼の光と夜の光の3分の1が打たれ、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であったとですね、まあ、全地が暗くなる、真っ暗ではありませんが、3分の1打たれたところが書いてあります。では黙示録に戻りますが、このように第1から第4のラッパについて今お話ししましたが、地上の草木の植物の3分の1、海とその中の生物、そして船の3分の1、川と水源の3分の1、天体、太陽、月星の3分の1が打たれました。この3ですね、4つの災害は同時に起こるのか、順番に起こるのか、それとも重なって起こるのか、それは分かりませんが、この4つの災害は神様がモーセを通してエジプトに下された災害に非常によく似ていますね。ラッパとは神様からの警告、悔い改めて神に立ち返るようにと神様が求めておられることです。日本でも昨年 3.11 の地震と津波、原発事故以来ね、それ以降にもたびたび自然災害が起こっています。これは神様からの警告と言えるでしょう。今東北地方の教会には人が本当に集まってきていると聞いています。今主なる神様は教会、日本の民をですね、霊的に目覚めさせ、イエス・キリスト様を救い主と信じ、真の神様に立ち返るようにと働いておられます、ね、しかしながら、あくまでも悔い改めて神に立ち返ることをしなければ、ね、ひどい災害が次に待っています。でそのことが記してあるのが次の第5、第6、第7のラッパです。その第5のラッパに入るまでに挿入句があります。それが8章の13節です。では8章の13節を読んでください。
また私は見た、一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが、災いが来る。地に住む人々に、あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。
はい、4つのラッパの後に一羽の和紙が出てきます。この和紙は神様が人に警告を与えるために神から使わされた使者と言えます。和紙は中天を飛びながら、中天っていうのはギリシャ語で、メスーラネーマといいですね、守護神ですね、いや天長のこと、つまり天の最も高いところという意味のが中天です。すべての人から見えるところという意味です。誰にでも見えるところを飛んで、わしが大声ですべての人に聞こえるように警告を発しています。災いが来る、災いが、災いが来る、地に住む人々に。でこの地に住む人々っていうのはクリスチャンではない人を表しています。この時クリスチャンは軽挙され、もうすでに天に上げられているからです。この3度、災いが来る、災いが来るというですね、3度は次に来る第5、第6、第7のですね、3つのラッパの裁きを意味をしています。あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしています、ね、兄弟姉妹、聖書はですね、 イエス様が再臨される前にこの世の終わり、終末には大患難が来ると予言しています。その大患難が今私たちが学んでいる7つのラッパーです。どうぞ修法を見てください。右の下です。終末に起こる大患難というのが今私たちが学んでいる7つのラッパーです。ですね。で、この7つのラッパーはですね、まず患難前兆期、大患難は患難前兆期と患難1期2期3期に分かれます、分けられますが、患難前兆期が今読んだ第1第4のラッパーです。これはですね、地上と海と川と天体の3分の1が損なわれる、ね、地球と天体の災いです。これがどのくらいの期間で起こるかというのは聖書には詳しく記されておりません。で、次にこれから学んでいきますけども、観覧第一期で、これが第五のラッパです。これは5ヶ月間です。悪霊によるものです。で、観覧第二期で、これが第六のラッパです。3年半続きます。2億の悪霊の進軍で、観覧第三期で、これが最もひどい観覧ですけども、これが第七のラッパです。で、この第七のラッパの中にですね、これ期間は3年半ですけど、7つの8が出てきます。今度ですね、でその裁きが第7のラッパの中に含まれています。で、このように観覧は観覧前兆期と1期2期3期に分かれて、でそれはラッパという形で全て記されているということをどうぞ覚えておいてください。皆さん、たくさん質問があるでしょうけど、まあ、質問はあと交わりの時に受け付けますのでですね、どうぞ準備用意しておいて、そのつもりにしておいてください。そしてこの中天を飛ぶ和紙はですね、災いを3回、すなわちこの観覧第1期第2期第3期が来るとですね、中天、天の最も高いところから大声で全ての人に聞こえるように、まあ、叫んでいるわけです。では観覧第一期第五のラッパの災いを見てみましょうですね。では小西前黙示録の9章の1節から2節を読んでください。
第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。
はい。これがですね、観覧第一期です。第五の御使いがラッパを吹き鳴らしました。すると私、ヨハネは一つの星が天から地上に落ちるのを見た。黙示録でですね、星は天使を表しています。多くの場合、星は天使を表します。ルカ18章の18節でイエス様は、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ましたとですね、落ちましたと言われました。ですからこのですね、天から地上に落ちるこの星というのはね、サタンかもしくはサタンに仕える堕落した天使と考えられますね。まあ原文の落ちるというのは完了形で書かれており、落ちて今現在ここに地上にいるという意味になっています。この星、つまり堕落した天使には底知れぬ穴、この穴は原文のギリシャ語ではフレアルといいですね、井戸とか縦溝、縦穴のこと、つまり悪霊の住む地の底のことです。ですね。では地の底について少し皆さんにですね、説明したいと思います。ね、まあ、悪霊の住みかですけども。はい、じゃルカの福音書8章を開いてください。ポンポン話しますから、ちょっと頭にですね、入らないかも、残らないかもしれませんが、どうだ、後でもう一度読み直してください。はい。では、ルカの8章のですね、30から31節を小西島読んでください。
イエスが何と言うなかとお尋ねになると、レギオンですと答えた。 悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。
はい、ここはレギオンのところです。悪霊に疲れた男に対してですねイエス様が何という中とお尋ねになると、レギオン大勢ですという意味です。レギオンというのはローマの一軍隊のですね、その意味なんですが、大勢という意味、まあ、2000人から6000人の軍隊をですね、一レギオンといたしましなっていました、ね、大勢ですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。で、この悪霊どもがここでイエス様にお願いするんですね。何をお願いするか、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願ったと書いてある、ね、でここに底知れぬところという言葉がありますですね。この底知れぬところっていうのが何でしょう、どこなのでしょう。で、これが黙示録さっき読んだ9章1節に底知れぬ穴の鍵を渡されたという、その底知れぬ穴のことです。で、これをアビスと言います。アビスですですね。兄弟姉妹、イエス・キリスト様をですね、個人的に救い主と信じているですね、神の子となった兄弟姉妹たち、皆さんはですね、もう魂が贖われていますので、この地上の生涯が終わり、心臓が止まったらすぐその魂は天国へ行きます、ね、天国へ皆さんは直行いたします、ね、で、そこでですね、霊という状態、最初は状態ですが、復活、よみがえりの体を切るですね、その復活のですね、もう待つことになります。しかしながら、イエス・キリストを救い主と信じないまま死んだ人は全て読みというところに行きますですね。ギリシャ語でハデス、ヘブライ語でシェオルです。で、そこで神様の裁き、最後の審判を待つことになりますですね。その後、神様に罪あり、裁かれたら永遠の炎、ゲヘナに投げ込まれます。つまり人間は最終的にですね、パラダイスかですね、読み、その後のゲヘナ、どちらかにしか行きませんが、サタンや悪霊どもには別の行く場所があります。で、そこがアビスです。黙示録の20章を開いてください。じゃあ、ここにしまい、1節から3節まで読んでください。
また、私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない、
はい、イエス様がこの地上に再臨されると、再臨された後、この地上に千年間の 千年王国が建てられますが、その時サタンが閉じ込められるところ、そこがこのですね、書いてあるあのところもアビスです。御使いが一節、底知れぬところで、これアビスです。鍵と大きな鎖を手に持って天から下ってくる、彼は悪魔でありサタンである竜、その古い蛇をですね、その鎖で縛って千年間縛って、底知れぬところ、ここにアビスです、投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないように。で、この千年間がですね、この地上に送るイエス様の支配の千年王国のことですね。で、サタンはその後しばらくでね、解き放たれますけども、今度は永遠のゲヘナの中にですね、投げ込まれます。で、このアビスでいる堕落天使ですね、いや、サタンは一時的に解放されますが、その後にですね、実はタータラスというところに投げ込まれます。で、このタータラスというのがですね、まあ、ゲヘナとほぼ同じところだと、全く同じかどうか分かりませんが、タータラスの中にゲヘナがあるのかもしれませんですね。タータラスというところに投げ込まれます。ちょっと詳しい話になりますけども、皆さんどうぞにお伝えしておきますですね。 はい、では黙示録の9章に戻ってください。天から地上に落ちてきた、まあ、これが堕落した天使と思われますけれども、底知れぬところ穴ですね、アビスを開く鍵が与えられました。2節、その星が底知れぬ穴アビス、悪霊の住むところを開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上がりとあります。太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。でこの炉の煙のような煙とは何か、でこれはイナゴの大群だと考えられます。アフリカや中東ではイナゴの大群が発生します。それはまさに何百万匹という大群で、イナゴが飛ぶありさまはまさにですね、炉から出る煙のようであり、イナゴが大群が空を覆うとき、まあ、太陽も空もですね、まさに暗くなってしまいます、まあ、それほど多くのイナゴがですね、発生いたします。では小西前9章の3節4節を読んでください。
その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に紙の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された、
はい、その煙すなわちイナゴの大群の中からイナゴが地上に出てきました。これはもちろん昆虫のイナゴではなく、サタンの支配下にある悪霊のことです。旧約聖書のですね、ヨエル書というところの1章2章で見られるように、イナゴは破壊、ね、物事を壊してしまう破壊を象徴しています、ね、このイナゴですね、悪霊どものことですが、地のサソリのような力が与えられたと。まあ、サソリもですね、聖書によく、出てくる生物です。日本に野生のサソリはいませんけれども、パレスチナ地方には多くのサソリが住んでいます。だからキャンプをするときに石を一枚一枚ひっくり返して、そこにサソリがいないとか確認してからテントを張らなければ、まあ、石の下にサソリが潜んでいることはたびたびあることなのです。形は小型のエビのようで、尾の先に曲がった爪が生えていて、その先から毒が出、サソリに刺されると蜂に刺されたよりも激しい痛みを伴います。4節、イナゴというのは本来植物をですね、荒らすものですが、この植物イナゴは植物である地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、植物を食べないでと書いてあります。ただ額に神の印を押されていない人間ですね、これは誰のことでしょうか。少し前の黙示録の7章を開いてください。3節4節です。じゃあ小西前、黙示録7章の3、4を読んでください。
私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。
神のしもべたちの額に印を押される、押すと書いてありますので、この印をですね、押された人はですね、神のしもべのことですからですね、額に神の印を押されていない人々というのは、神に属さない人、神のものではない人ですね、不信者ということができます。そのものにだけですね、クリスチャンではないものにだけ、イナゴはサソリの力を持って害を加えるように言い渡されたと、このようにあります、はい、5節6節読んでください。
しかし人間を殺すことを、あ、ここでいいですか、
5節、9章の5節6節、ごめんなさい、
は
い、
しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。 その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。
はい、サソリは大きいものであれば人を殺すほどの毒を持っていますが、ここでは人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許されたとね。でここで許されたというのはもちろんですね、神によって許された、神がなされたことであるということ。なぜ5ヶ月なのか。普通イナゴの寿命というのは春から夏の終わりまでの5ヶ月間です。つまり、まあ、しばらくの間という意味ですね。そのよその与えた苦痛は、ね、イナゴにはサソリのような針があり、ね、その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような、ね、激しい苦痛でした。そのあまりの苦痛痛さのために刺された人はもうむしろ死んだ方が良いと、まあ、死を求めるですね、死を求めますけれども、どうしても見出せず、死にたいと思っても死ぬことができず、死を願うが死が彼から逃げていくのであるとありますですね。死ぬことさえできない。しかしながらもし死ぬことができたとしてもですね、未信者には次にね、第二の死、霊的な死ですね、永遠の裁きを受ける苦しみが待っています。まあ、一応ですね、今日はここまでにいたします。ちょっと区切りがここで良いのでですね、今日はここまでにいたします。ではどうぞ皆さん目を閉じてください。お祈りをいたしましょう。